柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、もう年が明けてね、1週間ぐらい仕事をするともういよいよ正月気分も抜けてきたかなっていう頃ですけど、
はい、
さて今日のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意したワインはアジムブドウ酒工業スパークリング白2022です。
はい、はい、大好きです。
安心と書いてアジムと読むんですね。
アジムのワインいいですよね。
はい、じゃあ早速注いでみたいと思います。
はい、まあ、かつてはね、あの安倍さんがお元気な時に伊勢志摩サミットのスターターにも使われた、
ね、そうですね。はい、では、
はい、乾杯。うん、華やか、
うん、きめ細かい泡で美味しいです。
うん、
うん、
このアジムのスパークリングは本当にあのあちらの、
はい、
あのシャンパーニュ地方の皆さんからの評価も高いんですってね。
そうですね、あのね、全く同じ作り方してますんでね、
うん、
さて今日はですね、ちょっとまた缶詰に戻りますが、
うん、
はい、今日は、缶詰シリーズのタコです。タコのスモークなんですね。
缶詰のタコ、
はい、よいしょ。
缶詰今年もまだまだいけそうですね。
まあ、もうちょっといけますね。あ、これでもちょっと香り嗅いでみてください。すごい、
あ、いい香り、
すごいこう
スモーキーな感じで、
スモークの香りですね。
いただきます。ちょっとあれですかね、オイル漬けみたいな感じになってんのかな。
そうですね、
うん、
はい、
スモーク、タコのスモークのオイル漬け。
あ、うん、塩味しっかり効いてて、お醤油とかそういうの使ってないですね。
本当だ、
うん、
意外とちょっとイメージしてたの違った、あのしっかりしたあの煮だこな感じじゃなくて、
はい、
あのちょっとどっちかっていうとフレッシュな感じのあれですね。
そうですね、
うん、
うん、
なんかタコらしさがすごくそのまま残ってる感じ、
はい、ちょっとスモークがやや強い気はしますが、
うん、
まあ、でもあのおつまみですからね、あのワインのみならずウイスキーですとかそういうのにも合うと思いますし、ぜひいろいろと試してみていかがだかと思います、う
ん、でもこのタコと合いますよ、
はい、
うん、あんまりあの濃い味付け の、うん、あのタコの煮たやつよりはいいかもしれないですね。
ああ、そうですね、
うん、はい、
このアジムブドウ酒工業さんはですね、イーチコ、焼酎でイーチコという有名な、そこの同じ会社なんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
へえ。
最初自分もアジムブドウ酒工房って何だろうといろいろ調べたら、
はいはい、
イチコ作ってる会社と同じなんだと思いまして。
ほー、三和酒類株式会社さん、
はい、
あ、本当だ。
そうなんですね。
へえ、なるほど、
はい、まあ、いろんな意味でのノウハウや技術あるんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、はい、では飲みすぎる前に今夜も参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。今日はね、
はい、
成人の日だったんですよね。
あ、
結構日中至る所であの振袖の可愛らしいお嬢さんとか
いました ね、はい、
あとまあニュースなんかでも今日の成人の日のいろんなニュースなんかちょっと夕方とかやってましたけども、
はい、
でも2022年に、
はい、
一応、まあ、私も議員時代だったですけど、まだちょうど法改正で、
はい、
あの成人というのの、その、くくりをねどこにするかというので18歳に年齢引き下げしたんですよね、これ、はい、あの実はあの投票権の話とも実は絡んでて、はい、いわゆるあの国政投票で、何歳からにするかっていうこの引き下げの議論があったので18歳からを一応成人にするという法改正を行ったんですけども、はい、でその時にも議論のテーマとしてじゃあお酒とかタバコどうするのかって話があったんですが、はい、これはちょっと見送りっていう話にはなったんですね。ただそれ以降一応まあ18歳が法的な成人になってしまってるので一応成人というと18歳からになってるんですけど自治体はやっぱり20歳のね区切りで未だにやられてるところが多くて、なんかあの20歳を祝う会とか、
あ、聞いたことあります。
20歳を祝う集いみたいな名称で、はい、まあ、あくまでやっぱり20歳の節目でやりましょうというところも多いんじゃないかなと思うんですけどね。
結構みんな言いますね、あのこの成人についての定義が非常に曖昧で、
はい、
昔のその成人の日の重みが少し薄れたような気がすると。
まあそうかもしれないですね、
はい、なんか矛盾してるんですよね、ここは成人と言っておきながらここは成人じゃないみたいな。
はいはい、まああのいろいろね議論でもあったんですけど、ただね、はい、18歳から投票を可能にしたことで、はい、一応投票率はね上がってきてるんですよ。
あ、やっぱり賛成権を得て行く人が多いんですね。
あの要は理由はですね、18歳ってまだ高校生がほとんどじゃないですか、はい、で初めての投票ってやっぱり親が行かせるんですよ、一緒に行こうって言って、はい、でもこれは一応ね、まあ、あの明確な国民の義務ではないんだけど義務的なものだからやっぱり行かなきゃダメよって、はい、民主主義の根幹なんだからって言って初めて親と一緒に行くっていう子がやっぱ増えて、で1回目行くとやっぱりそういうものなのかって言って親元離れて大学生になってからもやっぱりこう行くわけですよね。
なるほど、そういうことなんですね、
うん、そう考えるとやっぱり初めての何々っていうのは20歳からっていうのがやっぱり今18歳からにももうオープンになっちゃってる部分もいろいろあるんで、
あ、うん、でもその昔は原服といったら15歳
じゃない
ですからね今でいうと何ですか、中3とか高1ですか ね、
はい、まあその分あのね障害寿命も短かったんでしょうけど、はい、うん、20歳の頃の思い出って何かありますか。
自分はですね忙しくて成人式を忘れてました
なるほど、
周りにあれそういえば成人式いつだっけって、ですね、自分昭和43年生まれなんで、あ、今年だ過ぎちゃってましたみたいな、
あ、そうですか、
そんな状態でした、
ね、もう二十歳になったのすらあの気づかないぐらいバタバタいろんなことが周りで起こってたって。
そうですね、最初の会社を作ったのが二十歳の時でしたんで、
そうなんですね、すごい、はい、僕はだから二十歳の時はまだ当時防衛大学校にいましたので制服着て地元に帰ったのを覚えてますけどね。はい、
防衛大学校の制服を着たまま
着たままで、あの当時あの、模擬棟のねサーベルを借りれるんですね、
はい、
あの事前に申請して、まあ、有料ちょっとした有料だったと思うんですけど、はい、それを持って帰って、はい、刺して、はい、成人式に出て、はい、浮いてましたね同級生が誰も近づいてこない
そうですか。
いやでも今振り返ると二十歳の時のやっぱり自分ってすごく子供だったな、成人と言いながら、まあ、全然大人になりきってない、もうほとんど半分以上子供だったなっていうイメージはありますけどね、
まあでも意外と自分ではそう思うだけで、例えば親からしたらああ大人になったなとか思うじゃないですかね。
どうですかね、よくあの最近の若い子はっていうセリフ聞きますけど、
はい、
私は自分自身の二十歳の時と比べて今の二十歳の子の方がよっぽど現実主義者で、
ああ確かにそれは言えますね、う
ん、しっかりしてる、まあ、はい、人にももちろんよるんですけどね、しっかりしてる子は本当しっかりしてるなと思いますよ。
うん、確かにそれはありますね、
うん、
まあ、これだけの浄化社会ですから、いろんなことを知ってる、
まあそうですもんね、はい、まあでもね、20歳を迎えられた皆さん本当におめでとうございますということと、はい、ご両親もねこれまで育ててこられたことであの本当にお疲れ様でしたという話と、まあ、これからは大人の、はい、我々の仲間入りなので、
はい、
大人の仲間入りといえばやっぱりサムライトークちゃんと聞いてねっていう
大人の世界です
か、ね、大人の世界ですか、
はいはい、では次に参りましょう、
はい、
はい、滝崎雄一と
宇都隆のサムライトーク。
ではここから私のおすすめアーティストや楽曲を紹介していきたいと思います。今日セレクトしたアーティストはザードです。
素晴らしい、
はい、
ナイスセレクトです。
ザードはもうね皆さんご存知だと思うんですけど、 シンガーソングライター坂井泉さんを中心に結成された日本の音楽ユニットとされておりますが、まあ、現実的には坂井泉一人のユニットということで、1991年にデビューされて、まあ、もう本当有名な曲といえば負けないで揺れる思いいろいろありますが、
いやーもう90年代を代表するビッグミュージシャンの一人でしょ
う、
はい、
そうですね、
もう我々あの時代に生きてた人間で聴いてない人はいないですよね。
うん、いや本当そうですね。
うん、でまたねもうお亡くなりになったのがねもう本当悲しくて、あの時は
そうなんですよ、うん、坂井泉さん1967年生まれですので、
はい、
2007年ですね、病院内で転倒してお亡くなりになったんですけど、ちょうど40歳ですか。
そうなんですよね、
若いですね。
そう、30を過ぎた頃ぐらいに、はい、ちょっとね女性系のいろんなお病気をやられて、はいはい、でちょっと活動をしばらく休止したりした時期もあってね、はい、いやでもこの坂泉さんのこの透明感のある歌声とね、このすごくこう元気の出る内容じゃないですか全て、
はい、
この歌すごくいろんな歌がありましたけれども、ザード好きでしたね。
やっぱりこのザードの曲そして歌声にまだ坂泉さんはねずっとファンの間に生き続けてると思いますんで、
カラオケ行くと必ず誰かが歌いますよね、ザードは、
はい、そのザードですけどね、
はい、
今年2025年2月、来月ですね、
はい、
ベストアルバムが出るそうですよ。
へえ、あれですか、今までのやつをこうまた寄せ集めてっていうことなんでしょうかね。
まあそういうことだと思います。ちょっとリリースが楽しみですね。
あ、一般投票で選ばれた35曲を収録した夢のリクエストベストアルバム、
はい、
はあ、それは買おうかな、
ぜひ、はい、
35曲多分全部知ってると思いますけどね。
いや本当ですよ、意外と聞いたことある曲が多いです。
はい、
ではそのザードの曲をまずはお送りしましょう。
はい、
負けないでザード。
いやもうザード中のザード、
うんうん、
ザードといえば負けないで、
はい、
なんかね若い子なんかに聞いたら24時間テレビの歌ですね。
あ、そうですね、う
ん、あのマラソンのね、
はい、
あの中継の最後の頃によくかかるらしいんですけど、
はい、
まあ若い子も知ってるわけですよね。
まあなかなかこう生まれる前のね、あの曲っていう若い世代が多いと思いますんで、
はいはい、
そういった何か そのテレビの企画とかの機会で聞くことしか今はないのかもしれないですね。
あ、でも結構今度は年が離れると、
はい、
お母さんお父さんが知ってて
あ
かけてたり、
親の影響でってことですね、
うん、親がカラオケで歌ってて知ってますとか、はい、うん、そういう子は最近よくいますよね。
なるほど。
ちなみにこの来月の2月に出るこのリクエストベストアルバムの第1位、
はい、
皆さんのリクエストの第1位になったのは心を開いてだそうです。これですよ、なんとなく聞き覚えねありますけど、うん、でもまあ先ほどの負けないでなんかもねすごくやっぱりもう耳につくというか、ああもうザードといえば負けないでっていう感じですけど、
このクリアで透明感のある歌声もそうですけど、なかなかこうテレビの前とか出てこなかった人なんで、
そうそう、私も今まさにそれを言おうとしてて、
そういう意味ではミステリアスな存在でしたし、
だったですよね、
はい、でまあちょっと自分の関係のつながりにいくとレースクイーンやってましたんでね。
あ、坂井泉さん
が、はい、歌手でデビューする前は
そうなんですか、
レースクイーンしてたんですよね、
う
ん、
いやだから本当に今おっしゃるようにテレビとか、はい、映像のところに出てこなくて坂井泉が見れるのはいつこうジャケットとかああいうところで、はいはいはい、しかも正面の顔じゃなくて横顔とかが多かったですよね、
うん、
はっきり見えない。だからいや坂井泉って本当はいないんじゃないのみたいなもしくはあのジャケットに写ってるのは別の綺麗な人で坂井泉は本当は別人じゃないかっていう噂が立つぐらい、
なんか本人は極度の緊張症なんで人前に出るのが本当に嫌だったという、
それが理由で、
はい、
それでレースクイーン、
もうレースクイーンやってましたし女優もやってましたんでね
まあでも坂井泉さんの前にもそんなのいたのかな。最近ではもう結構自分の顔をオープンにさらさないで歌を純粋に聴いてくださいってアーティストも多いじゃないですか、
はいはいはい、
例えばアドなんかもそうですしね、もう全然顔出さないし、もうツアーやってももう全然顔がわからない状態で、でもその歌にみんな興奮して乗ってくれてるっていう、そういう意味ではこういう一つのなんていうんですかね、売り方っていうか、 プレゼンテーションの仕方っていうのを始めた人なのかもしれないななんて僕は勝手に思ってたんですけど。
でもやっぱり最後の時はちょっと寂しかったですね。入院させた病院の3階ですかね、そんな高いとこじゃないんですよ、はい、非常階段の手すりの上からよく明治神宮外苑の緑がよく見えたらしいんですね、
はいはい、
そこは入院長期入院の中でそこは好きな場所だったんでよく行ってたという、
はいはい、
ことなんで、そこに行ってまさに見てる時に、まあ、誤って転落されたということなので非常に残念ですし悲しいですね。
なんかね、本人が歌ってた歌が全てなんか、はい、どっちかっていうとこうチアフルな、
はい、
元気づけるような、人生の応援歌的な歌が多かったじゃないですか、がゆえになんか本人の、ね、人生とまたオーバーラップして、はい、改めてこうやって聞くとなんかこう切なくなるっていうか。
そうですね、
うん、
何でも2026年来年ですね、デビュー35周年ということですかね。
あ、そうかそ
うか、うん、ですのでザード35周年イヤーというのがスタートする、今いろんな企画がこう始まるんじゃないかなと思いますが、その前哨戦としてこのベストアルバム出たんだと思うんですけども、
これってでも坂井泉さんの一人ユニットだから、もう誰かが継いでやってるってわけじゃないんですよね、
はい、
でかつて歌ったそのザードの歌をベースにこのなんか35周年イヤーが始まっていくんですね。
ただザードの曲を作られた方、有名な方すごく多いですから、
はい、
まあ、そういうアーティストの方々がいろいろ参加するのかもしれませんし、
なるほど、ね、
ちょっとそこはよく分かりませんが、
でも亡くなってもまだこれだけの人気で、けどもすごいですね。
いや本当そうですよ。
うん、
はい、では最後にもう一曲お送りしましょう。ザードで揺れる思いです。お送りした曲はザードで揺れる思いでした。
いいですね、
はい、
なんか思い出しますね、はい、CM ソングでしたよね確か。
そうですね、ポカリスエットじゃないですかね。
ああ、ポカリスエットの CM か、
はい、
うん、なんかフレッシュな感じと、うん、なんかあの時の90年代の自分たちの思い出がまざまざとこう蘇ってきますね、
うん、なんかこう、うん、明るい曲とともにですね、やっぱり最後のことがあるんでちょっとなんとなくこう物悲しい雰囲気も、
そうなんですよ、もう今聞くとね、はい、そうそう、当時はなんかすごくフレッシュ感と元気が出る歌って感じだったんだけど、今聞くとなんかちょっとねノスタルジーな感じの、
うん
うん、
まあでも永遠にこう語り継いでいってほしいと思いますし、
うん、
来年35周年イヤーですので多くの方に聴いていただきたい曲の一つです。
はい、
はい、本日はザードをピックアップいたしました。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。アジムブドウ酒工業スパークリング白2020いかがでしたでしょうか。
毎度飲んでも、はい、これはもうね鉄板の味というか失敗のないスパークリングワインですね、はい、うまいですよね本当。
年によるクオリティの差もすごく少ないと思いますし、
ああそうかそうか、
さすがイチコ
イチコですね、はい、まああの辺のやっぱ大分の気候っていうのも合うんでしょうかね、こういうのを作るのにね。
まあブドウもシャルドネだと思うんですが、
はい、
まあそういう果実、あでもアルコール度数は 11% しかないんですね、意外と低いです。
本当だ本当だ、はい、飲みやすいですもんね、
はい、
これ一緒に飲んだ方で女性の方なんかは本当に飲みやすいって皆さんおっしゃいますよね。
ああやっぱりそうですね、
うん、
はい、アジムワインはウェブサイトもございます、ぜひチェックをしてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々の質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。